一般質問、3月10日、11日。救急体制の現状と日勤救急隊の導入は、森正義、二次元コードがあります。質問、全国的な高齢化の進展に伴い、救急需要は増加傾向にある。括弧1。本市の救急体制の現状について伺う。括弧2、消防局職員が24時間勤務する通常形態の他に、平日の日中のみ勤務する日勤救急隊を新たに導入することで、救急要請の集中する日中の時間帯をカバーし、現場到着時間の短縮や隊員の負担軽減が期待できる。見解を伺う。答弁。括弧1。通常の救急隊9隊に加え、非常用救急隊など合わせて最大12隊で対応している。救急出動件数、現場到着時間等は、令和6年をピークに年々増加していたが、昨年は減少に転じた。括弧2。11年度には、24時間体制の救急車1台を配備する予定であり、それまでの間、8年度から南消防署に日勤救急隊を配備し、市民サービスの向上を目指す。写真、救急業務を担う消防局職員。写真終わり。その他の質問。新たな観光資源活用による中心市街地活性化策は、在宅見守り安心システムの運用状況は、ICT を活用した見守り支援、フレイル予防は、給食を利用できない児童生徒及び家庭への支援は、高倉不二雄、二次元コードがあります。質問、食物アレルギー等により、給食を利用できず、弁当やおかずを持参する児童生徒がいる。括弧1。このような児童生徒の実態把握の現状について伺う。括弧2。給食費の無償化を実施する中、一般家庭との経済的負担に対する公平性について、認識を伺う。括弧3。給食を利用できない児童生徒と家庭への支援について見解を伺う。答弁。括弧1。毎年度アンケートを実施し、食物アレルギーの状況を把握している。人数はほぼ横ばいだが、原因食物は多種多様で、対応が複雑化している。括弧2。無償化の効果を十分に享受できておらず、対応すべき課題と認識している。括弧3。個別の対応が必要であり、課題を整理しながら、他自治体における先行事例を調査するなど、支援策について検討を行う。写真、本市が提供する学校給食。写真終わり。その他の質問。子ども性暴力防止法の施行を見据えた取り組みは、持続可能な下水道施設の維持管理について、ウォーター PPP の導入可能性と今後の方針は、地域未来投資促進法を活用し、スピード感のある企業誘致を、細谷智弘。二次元コードがあります。質問。地域未来投資促進法は、地域の成長発展の基盤強化を図ることを目的としており、国の同意を条件として各種優遇措置を設けている。本法律を戦略的に活用した長野県須坂市をモデルとし、農地転用の迅速化を提言する。内原駅周辺等に、重点地区を設置し、スピード感のある企業誘致を実現させ、本市の停滞感を打破すべきだ。 見解を伺う。答弁。大規模な用地確保策の参考になるものと認識している。一方で、活用の検討には、農業振興策や既存の土地利用計画等との整合、インフラ整備、地権者等との合意形成など、課題の精査が不可欠である。加えて、開発の具体的な計画が前提となることから、企業の立地動向等の把握に努めながら、活用の可能性について調査研究を進める。写真。須坂市のものづくり産業施設用地。写真終わり。その他の質問。県からの受水契約解除に伴う負担軽減効果は、誘致企業による地域貢献と本市税収への還元は、農地の守り手に配慮したメリハリある土地活用を、子ども中心の子ども病院の機能確保を、滑川由里。二次元コードがあります。質問。新県立病院整備において、現在の子ども病院のように、子ども中心の医療体制や設備、児童相談所や特別支援学校など、外部との連携が担保されるのか不安の声がある。小児救急や子ども中心に配慮された医療を提供する子ども病院の機能確保は本市にとって重要と考える。見解を伺う。答弁。県立子ども病院は高度な小児医療を提供する役割に加え、児童虐待への対応等、社会的にも重要な役割を果たしており、子どもを産み育てやすい社会の実現に向けて欠かせない機能である。これらの機能が失われることのないよう、県や県立子ども病院、医師会等と連携し、安心安全を支える環境整備や、持続的安定的な小児医療提供体制の維持確保を図っていく。写真、県立子ども病院。写真、終わり。その他の質問。水戸地域医療構想に対する本市の認識と評価は、公的病院等への運営支援や物価高対策は、水戸ちゃんグッズ販売箇所の増設を、
物価高や不安定な情勢下でも、低廉で市民が安心できる水道行政を、田中正樹。二次元コードがあります。質問。本市の水道供給能力には十分な余裕があり、県中央広域水道からの受水中止を長年求めてきたが、昨年度に契約が解除され、年約1億4000万円の負担がなくなった。同事業に関連する霞ヶ浦導水事業の負担金も支払うべきではない。負担軽減となる費用は市民のために活用すべきであり、水道基本料金の2ヶ月減免の延長や料金値下げ、耐震化等に活用すべきだ。見解を伺う。答弁。県中央広域水道の契約解除に関連し、霞ヶ浦導水事業完成後の建設負担金は、本市を除く枠組みで整理される。この結果、受水費や導水事業への建設負担金など、約60億円の負担軽減となる。この費用は水道料金据え置きや、水道施設の老朽化・耐震化対策の財源として、市民負担軽減へ有効に活用する。その他の質問。下水道ウォーター PPP は導入せず、市直営の堅持を、認知症施策の推進拡充を求める。 期日前投票所増設と移動式期日前投票所の実施を。不登校増加の根本的理由を解決しなきゃ。池田裕樹。二次元コードがあります。質問。国の調査で小中学生の不登校は全国で約35万人となった。病気等を理由とする長期欠席者を含めると約90万人おり、非常事態だ。本市の不登校児支援は進んでいるが、不登校児を生まないための予防の視点も必要と考える。今後の取り組みを伺う。答弁。いじめ、不登校支援室を新設し、いじめ対策と不登校支援及び教育相談を一元化して支援に取り組む。事業づくりや集団づくりを通じて、安心できる学校環境を整える。質問、要望。不登校の理由で最も多いのは、無気力、不安であり、多くの専門家が、スクリーンタイム、テレビやスマートフォン、タブレットなどの画面を見ている時間のこと、の増加や、生活リズムの乱れによる、心身の不調が背景にあると分析している。学校内でのタブレット使用時間の把握と制限、受講時間と身体活動の確保徹底などの検討を。グラフ。小中学生の不登校の要因。グラフ。グラフ終わり。その他の質問。兵庫県川西市の決算成果報告書を見習うべき。人口動態の徹底分析で効果的な人口増加策を。退職消防士の消防団加入促進を図るべき。相談窓口、基幹相談支援センターの名称変更を。田尻由紀子。二次元コードがあります。質問。障害のある方とそのご家族が将来にわたり地域で安心して暮らしていくためには、必要な時に適切な支援につながる相談支援体制の充実が不可欠である。本市の基幹相談支援センターは相談支援体制の司令塔として、包括的支援を行っているが、名称が分かりにくく、その存在を知らない市民もいる。窓口の機能が直感的に伝わる名称に変更することで、相談へのハードルを下げ、早期支援につながる効果が期待できる。見解を伺う。答弁。議員提案は、認知度やイメージの向上等につながるものと認識している。法律に規定された基幹相談支援センターの名称は残しつつ、市民にとって親しみやすく分かりやすい相談窓口となるよう、愛称導入の可能性について検討する。写真、西部基幹相談支援センター赤塚三好ビル2階。写真終わり。その他の質問。小中学校及び義務教育学校の熱中症対策について。現在の具体的な取り組み状況は、給水ポット設置など今後のさらなる対策は、水戸光圀公の生誕400年を記念するイベントの開催について、藤沢康彦、二次元コードがあります。質問。令和10年は水戸藩第二代藩主、徳川光圀公の生誕400年の節目の年である。また、下市地区が玉地越えと呼ばれる、 町開きから昨年で400年、下市の銭や稲追神社の地にあったとされる抽選所で、官営通報が施策されてから今年で400年という説がある。水戸藩では幕末に水戸虎船も鋳造され、復刻品がふるさと納税の返礼品に加えられた。歴史的節目が続く中で、どのような企画を考えているのか伺う。答弁。観光と教育の両面から戦略的に事業を展開する。光圀公はもとより、水戸の誇る様々な魅力あふれるコンテンツを全国へ発信したい。民間連携で取り組んでいく機運の醸成が重要であり、町内にワーキンググループを立ち上げ、令和8年度から準備に着手する。写真、水戸虎線、画像、常用資料館提供。写真、終わり。その他の質問。ヤングケアラー実態調査の結果と対応は、スクールガードの更新手続きと交流研修の場は、指導見川2号線への信号付き横断歩道の設置を、中心市街地活性化のため都心性をどのように拡大するか、マーサー川又、二次元コードがあります。質問。総合計画の重点プロジェクトである若い世代の移住定住加速プロジェクトを具体的な施策として強力に推進する必要がある。本市の中心市街地は県内唯一の都心性を持つエリアとして注目される一方、多世代が集う場や住空間としての魅力が不足しており、移住を促す上で課題を抱えている。そこで、水戸寮の活性化に加え、泉町2丁目南地区の中小事業者等が取り組む市街地再開発事業を早急に進めるべきと考える。見解を伺う。答弁。市議会議長宛に提出された市街地再開発事業への支援を求める陳情の審査の経過をはじめ、事業の公共性や市の財政状況等の観点から総合的に検討する必要がある。引き続き準備組合の検討状況を注視しながら協議を重ねていく。写真、水戸寮周辺。写真終わり。その他の質問。梅祭り期間の偕楽園の混雑や交通渋滞の緩和策は、有機フッ素化合物 PFAS の高濃度検出への対応は、コウノトリが定住できる街づくりに向けた展望は、下水道の民間委託、ウォーター PPP 中は丁寧な制度設計を、森千代子、二次元コードがあります。中、ウォーター PPP、職員不足や施設の老朽化などの課題を解決し、上下水道分野の持続性を確保するための官民連携手法。中終わり。質問。括弧1。ウォーター PPP の対象範囲検討にあたり、災害対応も含め、地元企業の参入機会確保が重要と考える。括弧2。技術・経験の継承、災害対応力の維持のため、市組織、職員体制は安易に縮小すべきではない。民間を監督する力、技術を理解し判断する力が必要で、市民生活を支える下水道だからこそ、慎重に進める必要がある。見解を伺う。 答弁、括弧1、説明会やアンケートを踏まえ、市内事業者の技術力、経験が活かされるよう、導入内容や対象範囲の方向性を定める。括弧2、職員体制及び技術力の確保は必要である。民間連携を進める中でも、適切なモニタリングや災害対応などを主体的に行い、市としての統制力を維持し、市民に安心して下水道を利用いただけるよう責務を果たす。写真、市浄化センター。写真終わり。その他の質問。吉田神社例大祭、浜織祭の継承支援は、女性が力を発揮できる市役所へ、子供を権利の主体とする条例の制定を、国田地区における道路整備の進捗は、大津良一、二次元コードがあります。質問。国田地区には自然豊かな七つ道公園とスポーツ交流の場となる JA 茨城スポーツパークがあり、当該エリアのさらなる魅力向上のため、道路環境の整備が重要と考える。幹線市道35号線は、水戸北スマートインターチェンジからの主要なアクセス道路であり、市道国田11号線は、中総合公園と当該エリアを結ぶ路線として、地域住民やスポーツ利用者から早期整備を期待されている。現状と今後の見通しを伺う。答弁。幹線市道35号線は、片側歩道の2車線道路で計画しており、七つ道公園前の整備が完了した。今後、未整備区間の詳細設計、用地測量等を進める。国田11号線は2車線道路への拡幅を計画しており、用地測量が完了した。令和8年度から地権者との用地交渉を進める。写真、幹線市道35号線の未整備区間、郡民坂。写真終わり。田野川改修に伴う市道渡り209号線の整備状況は、市北西部の境外道路整備の完了時期と期間短縮は、持続可能な自治体運営のため、広域合併の推進を、須田博勝、二次元コードがあります。質問。人口減少社会において、地方自治体の維持・発展には、広域合併が不可欠であり、将来世代のために進めなければならない。水戸市民になるメリットを感じていただくため、市民と市外在住者との間で公共施設の使用料に差を設けるなどの取り組みを拡大すべきだ。本市の定住人口増加と合併への機運醸成につながるものと確信している。見解を伺う。答弁。自転車等駐車場と最上火葬場の使用料について、市外在住者の料金改定を根底例会に提案した。市民センター等の公共施設についても、市民の優先利用や歳入確保の観点から、全庁的に検討を進めている。広域合併の実現には、まず本市の求心力を高める必要があり、魅力あふれる街づくりと、住民の意識醸成に努める。写真、市外在住者の火葬場使用料を改定する下入りの斎場。写真終わり。その他の質問。水戸市の税金で作った施設は 市民優先の運営を、少年自然の家の民間委託に向けた検討の加速を、デジタル地域通貨導入による地域経済の活性化を、新年度から始まる重層的支援体制中の詳細は、後藤道子、日銀コードがあります。中、重層的支援体制、子ども、障害、高齢、生活困窮などの分野別の支援体制では、対応しきれない複雑、複合化した課題に対し、分野を横断して一体的に取り組むための支援体制。中終わり。質問。複数の課題を抱える方や、孤立している方を支えるための重層的支援体制について、具体的な支援機能を伺う。答弁。事例調整会議の開催等を行う。他機関協働。支援が届いていない方へのアウトリーチ等を通じた継続的支援。対象者のニーズ等を把握しながら、地域資源とのマッチング等を行う。参加支援を実施する。質問。本事業を効果的に進めるためには、十分なマンパワーが必要と考える。4月からの推進体制と福祉部以外の窓口に来た方への対応を伺う。答弁。福祉総務課に支援の指揮を取る社会福祉士の副参事1名、実働を担う専門職2名を配置し、合計6名で推進する。また、町内職員の研修を行うとともに、他部署への丁寧なつなぎが可能となるよう、情報共有ツールの導入を検討する。図、厚生労働省が示すイメージ図、図終わり。その他の質問。平須十文字交差点の渋滞緩和対策は、千波湖の浄化について、青湖の発生抑制を図るため、湧き水の活用を、特別支援教育支援員の体制変更の撤回を、土田清美、二次元コードがあります。質問。発達に問題を抱える子どもの学校生活支援のため、市は対象の子どもが必要な時間に特別支援教育支援員をマンツーマンでつけてきた。新年度から突然、支援員の勤務時間を一律3時間に変え、各学校に数名を配置する体制とし、予算を削減した。しかし、この方針転換の説明がなく、現場は混乱している。子どもたちや保護者、支援員や教職員にも影響が大きく拙速であり、撤回を求める。今後、議会も含めて熟議すべきだがどうか。答弁。様々な教育的ニーズへの対応が求められており、より多くの子どもに対する支援を充実させる。丁寧に周知を行うとともに、効果的な支援となるよう、各学校と連携を図る。効果等を検証し、子どもの自立を目指した教育推進に努める。写真、新年度を待つ堀原小学校。写真終わり。その他の質問。福寿の集いを見直して多世代交流行事に、放課後学級の環境整備と格差解消に市が責任を、市民会館大ホールの利用予約に市民優先枠を。
仮称南部図書館は地域を支援する次世代型図書館として整備を、萩谷真一。二次元コードがあります。質問。 南部図書館には不登校の方などの居場所や多世代交流の場をはじめ、子どもが過ごす空間と読書空間とのゾーニング、複数人での学習空間やカフェ等の併設など多様な機能が求められている。単なる地区間ではなく、地域課題を解決する施設にすべきである。また総合教育研究所の活用案は、駐車場確保や教員研修機能との共存に懸念がある。立地や規模、運営方式、直営、指定管理、公民連携など、新設との比較も含め考えを伺う。答弁、現代の社会問題を解決していける場となるよう検討する。令和8年度に策定する基本構想の中で、有識者会議の意見や市民ニーズを踏まえ、機能や提供サービス、規模や立地場所の考え方をまとめ、運営方式についても検討する。写真、公民連携で整備された紫波町図書館。写真終わり。その他の質問。徳川光圀公生誕400年に向けた取り組みは、免許返納者など高齢者に対する移動支援を、地域との共同で防犯カメラの設置を、空き家等対策の推進に関する特別措置法改正を受けた空き家対策は、内越美和子、二次元コードがあります。質問、令和5年の国の法改正により、空き家は放置せず活用する方針となった。括弧1、空き家の現状と管理不全空き家等の推移、今後の対策は。括弧2、若者が集える場、学びと交流の場としての活用など、新たな価値を創造し、地域資源として再利用する仕組みづくりについて見解を伺う。答弁、括弧1、特措法に位置づけられる空き家等は令和6年度末で969件と増加傾向にある。令和8年度の運用開始を目指し、管理不全空き家等の認定判断基準を策定中である。さらに、相談窓口を生活安全課に一元化するとともに、人員体制を拡充し、空き家対策の強化を図る。括弧2、地域活性化につながる取り組みと認識しているが、事業主体や費用負担など検討すべき課題があり、先進事例の調査研究を進める。その他の質問、誰もが移動に困らない公共交通政策の実施を、水戸ならではの歴史文化、伝統文化を生かした心の教育は、水戸リターンの取り組みと独自支援体制は、東日本大震災から15年、本市の防災・減災への取り組みは、安蔵栄、二次元コードがあります。質問、首都直下型地震や南海トラフ地震など、いつ災害が起きてもおかしくない状況にある。本市の、括弧1、過去の災害教訓を風化させない方策と、括弧2、防災・減災に対する取り組みを伺う。答弁、括弧1、東日本大震災の教訓を忘れないために開始した一斉防災訓練や洪水・津波の避難訓練などを継続して実施し、ここ数年の訓練参加者は1万人を超えている。括弧2、避難環境向上としてアレルギー対応食をはじめ、生理用品や防犯ブザー、紙おむつを追加し、備蓄物資の充実を図った。簡易水洗トイレの配備など、民間企業との災害協定も強化しており、学校体育館への空調整備など、指定避難所の機能強化にも取り組んでいる。 今後も市民が安心を実感できる災害に強い町の構築に取り組む。写真、東日本大震災で被災した偕楽園の当時の様子。写真終わり。その他の質問、生き生き交流センターの利用状況と健康増進機材の利用は、農林関係予算の構成費減少と食料安全保障政策の考え方は、スイートタクシーの利用促進策として増車や地域拡大を、佐藤昭夫。二次元コードがあります。質問、公共交通空白地区の移動手段として導入されたスイートタクシーについて利便性等の向上を望む声が寄せられている。運行台数の増強及び対象地域の拡大など利用促進に向けた取り組みが必要と考える。見解を伺う。答弁、令和4年10月に既存公共交通サービスを利用しにくい11地区への導入を完了し、令和6年10月には11地区に隣接する坂戸町の一部、田野町、追事町、赤尾関町及び小林町に運行地域を拡大した。11地区に隣接する公共交通の利便性の低い他の地域への対応が課題となっていることから、当該地域への運行エリアの拡大について検討するとともに、利用者ニーズの把握に努めながら、さらなる利便性の向上を図っていく。写真、スイートタクシー。写真終わり。その他の質問、子育て支援の現状と支援策の拡充を。公共交通の利用者減少と運転士不足への取り組みは。自動運転の社会実装化は。本市独自の婚活支援策と民間の婚活イベントへの支援は。私危険。二次元コードがあります。質問、本市の最重要政策である子ども・子育て支援の入り口となる結婚を後押しするため、男女の出会いの場の創出に力を入れるべきと考える。本市独自の婚活支援策について伺う。答弁、2月の本市開催のマッチングイベントでアンケートを実施したところ、約9割の方からの高評価と意欲が高まったとの声をいただいた。行政主体のイベントは安心して参加できる出会いの機会となり、結婚への後押しにつながっている。質問、多様なニーズに対応するため民間と連携した取り組みも必要と考える。民間主催の婚活イベントへの具体的な支援について見解を伺う。答弁、営利を目的とせず出会いの機会提供に資する取り組みにはできる限り支援する。イベントの周知など団体の要望に応じた支援を行う。写真、本市開催イベントのチラシ。写真終わり。その他の質問、スイートタクシーの実績や課題、エリア拡大について。生活道路における法定速度見直しへの対応について。110円西交差点への信号機設置について。地域経済を牽引する企業立地政策は。鬼沢真珠。二次元コードがあります。質問、括弧1、市街化調整区域における開発行為について企業ニーズに対応しきれなかった点とは。括弧2、対応するための新たな要件緩和の内容は。括弧3、地区計画による効果的な土地の利活用について今後の方向性を伺う。答弁、括弧1、 高速道路のインターチェンジ周辺等で一定要件を満たす場合に開発行為の許可基準を緩和するが、企業の計画地が対象区域に含まれない等、適合しない事例があった。括弧に、起点となるインターチェンジを8箇所に増やし、対象区域を各起点から半径3キロに拡大するなど、要件を緩和した。括弧3、モデル地区である国田地区と意見交換を継続し、地域の土地利用のあり方を共に考え、それを実現するために土地利用のルール作りが必要な場合には、地区計画などの具体的な計画内容に反映する。写真、旧国田小中学校跡地。写真終わり。その他の質問。企業立地促進を加速させる GIS の導入を。飯富小中学校の施設整備の方向は、